どこんにちは、八田正幸です。
横田正義です。
第7回目を迎えました、ポッドキャストですけれども、ポッドキャストと言いつつ iPod は持っていないんですけれども、しかもタイトルが決まってないわけですが、
そうですな。
どうしましょう、横田さん。
そろそろ聞きましょう。
まあどうでもいいですね。今回は、ゲスト、スペシャルゲスト、スペシャル特別ゲストとして、
はい、
なんとご紹介すればよろしいんでしょうか。なんとご紹介すればよろしいんでしょうか。
どちらでも。
そうですか。じゃあやっぱり、野間猫評論家の、中川ゆずるさんをお迎えして、
ひどいな、
中川ゆずるさんをお迎えしてお送りしております。評論家ですので今日はきっと評論していただけるはずです。
プレッシャーだ
です。さて、そんなわけで今回は2005年の10月、1日に、スラッシュドットジャパン、アレゲナニュース雑談サイトですね、に掲載された記事を読み上げて、アーダコーダ言うという感じなんですけれども、
はい、
じゃあ続きましょうか。USB メモリ内蔵の黒猫メイド服、千葉曰く、ネタだったらごめんなさいなのですが、矢島 PC ウォッチの記事によると、エンジェルキッティから黒猫メイド服の USB メモリが販売されるようです。大切なデータを持ち運ぶ際の盗難防止及び位置確認のための筒付きクイアが標準装備とのこと。なお、オプションとしてスカートをヒラヒラさせるパニエやピンクの長手袋が用意されていて、より可愛くなる、喜ぶ、従順になる、対応速度が速くなるなどの間接的な性能向上が見込まれるとのこと。寿司やエビフライと比較すると持ち運びに難があるようですが、インパクトはこっちの方が上ですかね。萌えにまつわるキーワードだけを集めて悪魔合体させてしまったのだろうか。ネタとしてもかなり微妙な気がするが、だそうです。どうですか、ヨガさん。
僕はの
メイド評論家のヨガさん。
勝手に評論家にするんじゃねえよ。
メイドといえばヨガさんですよ。
なんでだよ。いや、これは、
これでもちょっとあれだよね。でも、され込みがちょっと不適切ですよね。
なんで？
これ、黒猫メイド服の USB メモリじゃないんでしょ？本質的には。
まあ、
ね。USB メモリが、なんか尻尾につなげられる黒猫メイド服。だから、ある意味、機能的には USB 延長ケーブル？
延長ケーブル
なんですか？要するに。という感じなんですか？
一応でも、セットでは販売するみたいですね。
セットで販売するみたいです、ね。
うん。
で、お値段は？お値段は2万。
今、トップあれ、1万5000いくらだっけ ?800 円だよ、
いかがなものか。
いかがなものかだね。
しかも、こう、モデルが微妙だ。なんかあれですよね。ハッスルとか出てきそうですよね。
ノーコメント、ノーコメント。
ハッスルとかでこう、できて、こう、遊んでそうですよね。そんなわけなんですけど、じゃあ、メイド評論家の横さん、いかがですか。
なんで俺に振るんだよ。
よくわかんないけど。てか、俺はコメントができないわ。ごめんなさい。いや、
これは、ご専門の中川さん、ちょっと何か。
いや、専門じゃないけど、うん。まあ、まあ、率直に可愛くないよなと思いますね。モデルが？
モデルが？
うん、個人攻撃はできるだけしないようにして。
あ、ご存知なんですか？
いや、全然知らないですけどね。うん。
ね
え。ねえ、この写真どうよ。いや、まあ、個人攻撃は置いといて。
ビターンそうですよね。
うん。
まあ、とりあえず、まあ、言い訳代わりにコメント見ましょうか。89コメント。ね、結構ついてますね、それでも。
うん。
で、何？中身は付属してないのか。まあ、まあね。まあ、中身は努力しろって感じですよね。
努力しろ。
なんか、ね、なんかあれですよね、足もかなんか詰めときゃいいんですよね。そう思いますよ、私は。うん、まあいいんですけど。ね、ありますね。典型的なやりとりとして、上司、お前何それ、自分、いや、資料が入ってるメモリーですが何か。うん、まあ。
これ、だから、
これでもあれですよね、自分が捨てられると自分の資料ごとなんかその不倫相手にくっついていっちゃうから、大変な情報漏洩が起こりますよね。
自分の不倫相手。
6ヶ月開発してたプログラムが、競合他社のあの男に、とか言われ
て。難しいよ。
これ、うん、メイド服っていうよりあれですよね、メモリカバーですよね。
メモリカバー、うん、そうですね。
ああ、
ねえ、まあちょっとね、いかがなものかって。
ああ、だからこれはあれなんですよ。人間の着せ替え用じゃなくて、メモリの着せ替え用にあるわけですね。 はい、USB メモリの着せ替え用セットなんですよ、きっと。
ああ、なるほど。
そう考えると確かにいいですね。うん、なんか豪華仕様って感じますね、そうなると。
そうそうそう。USB メモリ用着せ替えで1万5000円と。
ああ。
オッケ
ー。それはだけど、なんか、プレゼントにいいかもしれないですね。うん、こんだけ USB メモリを大事にしてくださいみたいな。
あ、そういうコメントありますね。USB メモリを着せ替えジャケットと考えれば OK。
あ、あります
ね。うん、ありました。うん、まさにこうでしょう。
うん、
うん、
なんというか、あの、私は何を言えばよろしいのでしょうか。いかがなものかっていう感じがいたしますよね。
まあ、だから、これはその、あれですよ、バブル期とかにですね、結構昔の話ですが、うん、そのアニメは儲かるっていう噂を聞きつけたバカなやつが、喜びさんって山ほどクソなアニメを作ったという痛い過去があるんですね。
なんか、うん、なんか大量の敵をお作りになってる気がします。
いや、大丈夫です。これはね、岡田斗司夫が言ってることなので、あ、別に俺が言ってるわけじゃないんで、
大丈夫です。オタキングが言ってる話ですね。う
んうん、で、その時に、まあ、岡田斗司夫とかがなんでそんなアホなものがまさかできたのかというと、うん、お前らそういう見る目がないから、とりあえず儲かると思って寄ってきてるだけだろうっていう、まあ、そういう批判をするわけですね。
なるほど。
で、まあ、この黒猫メイド服からも同じ香りがこう、ふわっとこう、匂い立っていて。
とりあえず、じゃあ、あれですか、まあ、要するに、うん、なんて、便乗企画ってやつですね。
うん、まあ、今の、そう、秋葉原の駅前にこう、メイド服着てるパチンコ屋のお姉ちゃんとかいる、うん、まあ、あの現状にこう、乗っかって、なんとかこう、一山当てようと思ってるんだけど、ただ、服の材質とかあんまり良くないですからね。
目の超えた、
目の超えたお宅には、ね、そう、だからお宅を舐めちゃいかんよとかいうコメントがわんさかとこう、
まあね、
うん、出るわけですよ。
まあね、どんなものでもね、洗練というものはありますからね。多分便所掃除にだって洗練はあるわけですからね。まあいいんですけど、別に。いかがなものか。ていうか、私が絶句してしまうっていうのはかなり珍しいですね。私、口から先に生まれたような人間なんですけどね。でもあれですよね、なんかその、USB メモリの着せ替え、はいはい、USB メモリのカバーとして考えると、なかなかね、眼畜がありますね、うん、
この見方は面白いですよね、うん、USB メモリ。
昔、田中圭一かなんかの漫画で、こう、女の先生がなんか若い男の子に、私の中身見てみたいとか言って、こう、中身に変な親父が川から出てくるっていう漫画がありましたけど、それに近いものが、
すごいくだらない。いや、全然違うような気がする。
ああ、まあいいですけど、うん、まあいいや、それでコメント見ましょうか。まあなんかシチュエーションが多いですね。
うん。
うん、なるほどね。なんか良い子、良い子なんだっけ、悪い子、普通の子みたいな世界ですね。どういう世界かよくわかりませんけど。
ふっぴ。じゃあ、田中さん、どうでそうしよう。コメントなんだっけ、ちょっ
と。は？まあいいんですけど、まあ、その、どうしましょう。困った。
おお、ハッタさんが途方に暮れている。
突起物がついてる方ということは電気部品的には押すってことですかとか、USB がついてる方がいろいろ予想とか、なんか、ついに第7回目にして品位が著しく低下しているのでやるんですけど、どうしたらよろしいか。私はこう、プライドを持ってやってたつもりなんですけどね。あ、これいいか、これいいコメントですね。だからああいう服が二次元は着てなんぼなんだよ。これに素晴らしい洞察がついてますね。
もうついてますね。
スラッシュドットは結構電波な人が多いんですね。電波の人っていうのは、電波が聞こえる人じゃなくてですね。
電波を出してる方ですね。
いやいや、電波男を呼んでるよ、
あ、電波男なんですね。はいはいはい。
いやー、いかがなものか。いかがなものか。いかがなものか。
いや、だけど、ハッタさん、ハッタさん。だけど、これ、はい、今後アニメ系の話題とか出てくるから、こういうコメントも慣れておかないと。
そういう時はさ、中川さんを呼ぼう。もうレギュラーあれですよ、探偵ナイトスクープの顧問みたいな
感じで、
木田太郎先生みたいな。
いいよもうこのネタはさ、3度目だろお前。
なんで、なにわのレオナルド・ダ・ヴィンチ香川さんですぐらいの勢いで、
俺なにわと関係ないけどな。
全く関係ないじゃない
ですか。スリランカでもいいですよ。
スリランカ全く関係ない。
またそんな個人情報ばかりするようなことは。
まあ何でもいいんですけど、 まああとコメント、あ、オタクは舐めちゃいかんよっていうのは、でもオタクは舐めちゃいかんよがスコアがゼロで、さっきの、あの、何でしたっけ、だからああいう服は二次元が来てなんぼだよっていう叫びに素晴らしい土佐がついてるのはなかなかいいですね。
いやね、でも、オタクでも三次元好きな人少なくないんで、ただ、ね、オタクの三次元好きな人でも、この服を可愛いという人は少ないと思う。
うん、いや俺もね結構オタク属性はあるはずなんですけどね、なんかちょっとこの服はその手抜きが感じられますね、
うん、そうなんですよ、多少ね、うん、素材も悪いし、うん、
徹底的にやらないとねこういうのは、
うんうん、まあでもまあやっぱりモデルが良くないっていうのはやっぱり痛いかな、うん、まあ個人攻撃はやめといて
まあそんな感じで、じゃあどうでしょう評価は、
うん、評価はうん、フレームの元、
まあじゃあ、
ああ新しい、
こんな感じでしょうか、
こんな感じで、
羊が鳴いてるみたいな、しらけ鳥みたいな世界ですよね。まあどうでもいいですね。じゃあ次行きましょうか。はい、これなんて読むんですかね。イオラスのプラグイン基本特許、米国で有効認定。VN 曰く、イオラステクノロジーインコーポレットとユニバーシティオブカリフォルニアが保有する www ブラウザーのプラグイン技術を広範にカバーするとされている特許が米国特許商標庁により有効と認定された。University of California の発表文によればこの特許は1998年に最初に認定され、マイクロソフト社の異議により再審査されていた。で過去に何いくつか、うん、あの関連ストーリーがありますね。これ要するにまあまあ泥仕合になってるんですね。早い話が、
うん、オートマグやって昔やったもんね、うんうんうん、
どうですかねこれは。ヨゴさんはいかがですか、特許評論家の横田さんとしては。
これでも、でも勝手に評論家にするんだよこれでもまずいんでしょ、これなんかまたブラウザ1からやんないとダメよみたいな話昔よく聞いたんだけど、どうなの
ブラウザ別に1からやらなくてもいいんじゃないですか。プラグインがね、そうそう、これどういう意思なんでしたっけこれ。確かね、なんか変な話なんだよこれ。まあ、いずれしろこれサブマリン特許なんですよね、いわゆる。1994年に出願されて、ずっと引き延ばされてて、で、98年くらいにポーッと認定というか、通ったんですよね。だから、要するに十分にウェブブラウザが普及、のプログラミング技術が普及するまで待ってて、そこから一気にこう。あと、イオラスって会社自体が、その、なんか社員一人で、投資家100人みたいな。
おー、いい会社ですね。
特許ゴロですか、とかいう感じの。会社ですね、どうやら。
94年って言ったら、まだモザイクありましたっけ
?93 年にあったんじゃないかな。でもプラグ、ああいうそのプラグインの技術みたいなものが想像されたかどうか分からないです ね、
そうですね。
要するにさ、だから HTML が何かを表しているときに、その中で何かオブジェクトを埋め込んで動かしますみたいな特許なんのをカバーしている特許なんですよね。で、HTML っていう、そのハイパーメディアだったかなっていう書き方をしてるんじゃないかな、多分。そんなのですよね。
ハイパーメディアドキュメントにおいて文書内の記述に基づいてアプリケーションが自動的に起動する仕組み。
そうそう、
だから、まあ、これは広いですね。
広いですよね。だからあれでしょ、あのワードとかのさ、ほらあのオブジェクト組み込み、なんだっけ、
はいはいはい、
OLE だっ
け、OLE、
はい、OLE もやばいでしょうね、おそらく。
ああですね、
うん、だからまあマイクロソフトは必死ですよね、多分。そりゃ
これはむちゃくちゃですね
マイクロソフト以外にも必死なんでしょ、必死っていうか、
彼はみんな必死でしょ、
ね、これは。
うん。てか、これプラグインじゃないですよね、もうね。
まあね。
うん、プラグインじゃなくて、これ、なんだろう、これドキュメント内においてアプリケーション起動できたらいいんですよね。
まだ組み込みオブジェクトみたいな感じですか、文章への組み込みオブジェクトの実装みたいなの
を。自動的に起動すればいい、しなきゃいけないですね、う
ん、
ユーザーの
多分ね、あとしか、要件で多分ネットワーク入ってんじゃないですか、おそらく。
確か。ああ、なるほど。
だから、ネットワーク入ってたっけ、入ってないな。ちゃんと読んでないんですけど、あ、でもディストリビューティッドハイパーメディアメソッドか。だから、ワードとか OK なのかな ?OLE OK なのかもしれません。でも、ネットワークの定義によるのかもしれませんね。そうですね。これは、まあ、ちょっと MS を支持して頑張ってもらわないと。じゃあ、ちょっとコメント見てみましょうか。
はい、
コメントは、しかし、メイドの話の次はこれですからね。硬派ですよね。32コメント。
少ねー。
だから真面目な話はつかないんですよ。
っていうかもう飽きたんじゃないの、何度も出てるじゃん。
っていうかこれどうしようもないしな
ぁ。まあね、まあまあコメントもなんというか、まあ普通のコメントっていうか、あの、
アイクとか、
なんかでもなんかよくわかんないことで喧嘩になってますね。リンク先を読んでから文句をつけなさいタコとか。お前ら仲良くしろって感じですね。もうちょっと仲良くしなきゃいけません。しかしなんでこんなくだらないことで喧嘩してるんだ。まあいいや。じゃあこれでよろしいですか。
うん、
まあちょっと今後のあの動向を注意深く見守るみたいな感じで。
その大人のコメントで。
まあね、慎重に検討を要するとかですね。まあまあ要するに結論としてはなんですけど。
まあね。
じゃあ次行きましょうか。しかし、
ね、本日のインベント。
野間猫だ。
野
間猫。
ちょっとでもちょっと旬逃しましたよね。ちょっとね、まあいいんですけど。
まあ、MX が、うん、常に燃料を出してくれてるんで、まだまだ。まだまだ、うん、
じゃあちょっと読んじゃいましょうか。野間猫図形商標の登録を取り下げ、カムイ曰く、いわゆる野間猫問題について、いわゆる野間猫問題について分かっちゃうというのがすごいですね。について、ABEX が9月30日、図形商標の登録取り下げとマイヤーヒーフラッシュの CD への収録中止を発表したことをインターネットウォッチの記事が伝えている。もっとも ABEX の発表を読む限り、未だ野間猫とモナーは別物と思っている節が明確です。している気が。なお30日は2チャンネル管理人のひろゆき氏が出した野間タコについての公開質問状の回答期限でもあったが、こちらについては黙殺されたようだ。ところで、野間猫の権利を持つとしていた有限会社ゼンも登録出願取り下げを発表しているものの、すでに台頭などがライセンスされた商品を出荷開始してますね。そもそも野間猫グッズの販売を継続するのか取りやめるかについては発表内容にもないし、これらどうなるんでしょう。日刊スポーツの記事によると、野間猫グッズの製造販売を続けられるとのことです。だそうです。じゃあ、ゴーゴー、中川さん。
いやー、エイベックスはなかなか面白い釣り師ですよね。
いや、というかですね、個人的にこれ、この話題完全に乗り遅れてまして、つい最近聞いたばっかりという感じなんですけど、いや、話題は聞いてるというか、マイヤヒの歌はね。うん、で僕自身はあんまり2チャンネルにも詳しくないんですけど、まあ、ちょっとじゃあ、簡単な経緯をこう、
あ、そうですね、
説明していただけますか。
まあ、もともとこの野間猫のこの野間の間イエイな曲はですね、うん、その2003年にですね、モルドバでリリースされた曲なんですね、モルドバ。うん、で、これもともとそのモルドバの国内ではほどほど売れたみたいなんですけど、海外に出ていくっていうのは、そういう、それほどの、まあ、勢いはなかったんですよ。で、ところがですね、あるイタリア人がこれをいきなり丸ごとパクりまして、
なるほど。
で、無許可カバー版をいきなり出したら、イタリアでバカみたいに売れてしまって、大ヒット。
それはイタリア語で歌ったんじゃなくて、
それもフランスとかでも大ヒットと。
あ、だからそれイタリアじゃないんです。イタリア語じゃないんですね。
そのまんま。
そのなんだっけ、何語でした
っけ。イタリア語じゃなくて、丸ごとそのまんま。
モルドバ語で。
モルドバ？ねえ。
話した、やった、なるほど。
やったと。で、それがまあ大ヒットしたと。で、そしたら、その、オリジナルの方もだんだん有名になってきて、その、もともと、オーゾーンというもともとのオリジナルの方も、だんだんだんだん売れてって、ドイツとかではまあ、普通にナンバーワン。っていう形でですね、実はこの、欧州でヒットするきっかけを作ったのは、まあ、イタリア人のパクリだった。っていう、まあ、経緯があって、
それ自体は興味深いですね。
うん、面白いんですが、で、その、まあ日本にどうやってこの曲が入ってきたっていうと、まあマイヤヒーをお聞きの方はまあ当然まあ皆さんご存知だと思うんですけど、これまあ妙に脳内ループするタイプの曲なんですよね。で、これ世界中のいろんな人がこうインスパイアされまして、オフィシャルのプロモーションビデオとかもまあそれなりにツッコミどころがあって面白いんですけど、それ以外にもですね、こういろんな人が怪しい二次創作な動画をこう曲に合わせて踊ったりするようなのをいろいろ作りまして、でそういうのがこう面白がられて2チャンネルに貼られてたりしてたのを、例の野間猫の動画を作った綿さんとかが見てですね、あ、これ面白いと言ってこう勝手にこうまあ音楽をくっつけて、でフラッシュにして出しちゃったわけですね。
なるほど。
そしたら、それがこう、2ちゃんで爆発的にヒットして、
うんうん、
で、2004年の10月頃に、こう、まあ、2チャンネル中に、その綿さんのフラッシュが貼られたと。
なるほど。
みんな聞いたと。ということですね。まあ、日本でこう、みんなが知るようになったきっかけっていうのも、まあ、実はこう、勝手に無許諾で音楽とつけてやったという、まあ、これも見事に著作権は無視した
行為だったわけですね。
なるほどね。
で、うん、そのまあそれが2チャンネル周辺にはまあそれでヒットしたわけですけど、じゃあこのはそれ以外の普通の人に向けてどういうふうに売り出したかっていうと、まあこれがまた皆さんご存知の通り、こうエイベックスがこうワタさんのフラッシュを、うん、まあ元々はあれモナーとかのキャラクターが、モナーとかおにぎりとかその辺のキャラクターが踊ってたフラッシュだったんですが、それを飲まれこと言い張ってフラッシュを出しちゃったと、フラッシュをこうプロモーションビデオとして出しちゃったと、ということでですね、まあこれもまたこう軽くこうみんなの神経逆なでするような形でこう、まあ、厳密に著作権違反とはちょっと法律上言うのは難しいかもしれないですけど、まあちょっと無視した形でやっちゃったという形でですね、この曲はこう有名になるときには必ず何かこうね、こうパクリというかインスパイアをされてこう、まあ有名になってたという面白い経緯がある、そういう曲なんですよね。
なるほどね、うん、あれですよね、うん、個人僕はだからあんまりその事情をよく知らないので、あの2チャンネルの皆2チャンネルの皆さんに叩かれると困るのですが、飲まねことものは別物なんですよね、おそらく私が思うに、
まあ、あの、
うん、それでいや別物っていうのは、でも飲まねこは明らかに真似してんですよね、真似、
まあ、真似してますね、明らかに、ね、で
その真似をそのどう防ぐかっていう見地から考えると、まあ、おそらくこういう議論ってもう出尽くしてるんでしょうけど、あの、うん、モナーの権利がどこにあるかですよね。
うん、まあだからモナーの権利っていうのは実はどこにもないんですよね、あれね、うん、あの何が問題なのかっていうと、その2チャンネルとかの議論ってもう当たり前のようにキャラクターの著作権っていうものがあるっていうのを前提にして話してるんですけど、うんうんすね、キャラクターの著作権って今のところまあ判断が確定的ではないんですよね。もちろん法律にも書いてないし、うん、判例としてもまあ割れてはいるので、まあ、一応認めるような方向が強いといえば強いんですが、でも確定的ではないので、じゃあそのみんなが漠然と共有しているアイディアっていうような形でこう、まあ、モナーって存在しているわけですけど、こういう性格のがだとか、ね、こういう受け答えをするみたいな、そういったこうアイディアとしてはいるんだけど、作品として表現として固まってるわけではないので、著作権法で保護する範囲かというと実はちょっと保護する範囲ではないかもしれないとっていうところなので、そのどうやって保護しようかというと実は結構難しい、そもそもどこに危険、う
ん、原作者が分かんないんですよね、これ多分
原作者はあの自分が原作者だって主張してるちょっと変な人はいますけど、絶対その人じゃないんで、うん、うん、まあいない、
本当のオリジンはきっとモナーとは違うものでしょうね、うん、それが徐々にこう変わってったって感じなんじゃないですかね、
うん、
多分いくつかバージョンがあったりしてね、
まあ、そう2000年そこそこにもう一応それっぽいものは出てるんですけど、うん、まあ、あのだんだんこう他のメンツも増えていって、まあモナーとギッコはまあ結構いろいろこう2ちゃん出身じゃないとかいう意見はあるんですけど、まあね、その他2ちゃんで育ったキャラクターも大勢入ってきてるので、まあまあまあ、ね、うん、
まあだからエベックスとしておそらく誰かにちゃんと弁護士とかに聞いたんだろうけど、それでまあこれをやったんでしょうね、まあ、う
普通に知財系の弁護士に聞けば、いやキャラクター著作権なんかないし、別に誰が著作権なんか俺のもんだとか言い出すバカも多分いないだろうし、いや合法でしょっていうふうに言っちゃったんでしょうね、エベックスの方は、うん、で実際、まあね、その黒かって言われるとエベックスの行為は法的には多分黒ではないと思う。
まあね、あの、うん、プライドないやつらだと思うけどね。
そうだ、倫理的には明らかにこいつらバカで、うん、カスなんですけど、うん、ただその法律的に厳密にはどうかって言われると黒じゃないだろうなとしか言えない、
うん、まあだからそれは多分ひろゆきなんかも上がってて、そのちょっとひねった、うん、あの嫌がらせを、嫌がらせというか嫌味はしてるわけですよね。
そう、あれで、うん、あの野間タコという嫌味はなかなかかっこいいなというか、あのガキっぽい反撃、あれがね、さすがひろゆきって感じですよね。ひろゆきはあの弱い30を過ぎて未だガキという、そこがこう一番の魅力ではないかなと。
まあでも、うん、いやなかなかよく考えられた戦略だと思いますよ。主にね、だそう、それしかでき、多分できないからね。
うん、まあ、向こうはスルーしちゃったしね、エフェクスはね。
うん、まあね、どうなんでしょう。うん、いや、僕は、あれなんですよ、フォトワイヤードで、ネットウォッチャーズトークっていう変な連載があるんですけど、そこで、 あの野間猫の話が出てて、それであれは要するに、あなたはどう思いますかとかいうあの投票ができるんですよ、読者
で。
普段はね、せいぜい数百の投票しか来ないんですよ。野間猫の件だけはね、あのエイベックスけしからんに1万9000票とか入っててですね、すげえとか思ったんですけど、これそんな重要なことなんですか、野間猫は。
いやだからあの結局このみんなでワイワイと楽しくものを作ってきた2チャンネルの風気、まあ、空気そのものをこうもしかしたら壊されてしまうかもしれないっていう危機感がやっぱりあるんだろうなと。
2チャンネルの人っていうのはやっぱり結構貴族意識みたいなものがあるんですね、2チャンネルに。
2チャンネルにはありますよね、やっぱりね。
なんでスラッシュドットにはないんだ。
いや全然客層が違う、客層というかまあユーザー層が違うからと。
なるほど。
でもまあほとんどの人にちゃんにも言ってるでしょ、スラドの人。
じゃあコメント見ましょうか。今回のコメント何個ついてるんですか、これは。160コメント。ああ、うん、まあ結構
多いかな。
そこそこ
多いですね、
うん。なるほど。まあね、どうなんだ。もうこれでも野間猫問題って結構こう語られ尽くしてる感じがありますよね。ただなんか個人的には微妙に論点がずれてるんじゃないかなって気もするんだけど。
そうですね。
外から見てるとね。
でまあ一つやっぱ一番ずれてるのはそのキャラクターの著作権があるものだとみんな考えているところがちょっとまあ法律的な面からだと変
ですよね。
これど2チャンネルにとってこれは得なんですか、そうなんですか、結局この野間猫騒動によって。
だからさ、そのさっきその中川さんがおっしゃったように、あのこれまでそのマヤヒがそのなんで密輸されていく、
うん、
っていうのは明らかに著作権的にグレーなのを積み重なってるわけでしょ、うん、それで結構で面白いこと起きたわけじゃないですか。
そうなんですね、
何やかんや
ってね、
それがそう
グレーなまんまだけど、こう、あ、面白いって言ってみんなこう飛びついて、それでこう、パブリシティがこう、ね、まあみんなに広まってっていう、そういう流れっていうのが、こう、今みたいに、こう、2ちゃんが明らかに、なんていうんですか、圧力団体みたいな行動を取ってしまうっていうふうに、もし、レコード会社とかそういうものが思ってしまうとしたら、そういうグレーの部分での活動みたいなものが潰されてしまう可能性はありますよね。
うん、
そうです
ね。あんまりだ、オーバーグラウンド出てくるとね。大変ですよね。
途中までは非常に良かった、どちらにとっても、2チャンネルにとってもエイベックスも非常にいい関係だったなと思ったんです
よね。そうなんですよね。あの、
だってさ、昔さ、ほら、あ、なんだっけ、ほら、ナースウィッチ、小麦ちゃんだっけ、
ああ、
出てきたじゃないですか、変なのはね。だから、ああいう、あれは多分、使ってんだけど、まあ、あれは明らかに。
やっぱりあの、そう、小麦ちゃんが良かったのは、
どう見ても2チャンネルだったから
です。まあ、小麦ちゃんが良かったのはあれですよね、その、あの、明らかに2チャンネルだったのと、その、なんだ、俺様たちだけで、このモナーたちを使って独占してやるぜみたいな、そういう態度じゃなかったと。まあ、みんなで楽しく、こう、2ちゃんのキャラクター使って遊ぼうよみたいな姿勢でアニメを作ってくれたから、まあ、なんとか受け入れられたかなっていう。
まあ、そうですよね。まあ、朝知恵しかない学生そっくりなんて人いますね。
いやー、あの、エイベックスの取材文がね、腐された中学生と高校生みたいな。
あれは何なんですか、あれ。
あれは、何、あれがあの、某エムーラさんのお言葉なんですかね。
いや、というか、あれ壮大な釣りじゃないの。
いやー、あれ、まともな上場してる株式会社の出すコメントじゃないですよね。
あれ、プレスリリースで発表されたんでしたっけ、あの文章は。
発表されてるんですよね。
発表されてるんですよね。
だって NHK とかあれ読んでますからね。
それじゃあ簡単プレスリリースですもんね。も
う。
そっかそっか。
まあね、あとまあ、ね、殺人予告ね。
殺人予告ね。まあ、この辺の、なんちゅうかまあ、これは、だから、エイベックスにとっては、まあ、いい、なんというか、ちょっと美味しいことをしてくれたなという感じですよね。僕のとしてはね。
リナックスを例にとって、スラッシュドットジャパン人に分かりやすい言い方をすると、ちょっと改変しただけの独自のディストロを作って金儲けのため販売。ムカつくけど、権利上も可能だったらどうしようもないので放置って、これはちょっと違うような気が。これはちょっと違うような気がしますね。モナーの得意性がね、あの権利処理上のね、
そうですね、うんうん、ただ感情的にはその俺たちのものを取ったっていうそういう感情自体は一緒なんだと言いたいんでしょうね、うん、
だから前も言ったかもしれないけど、うん、2チャンネルの貴族意識っていうの結構あの面白いですね、2チャンネラ
そうですね、その俺たちっていう2チャンネラっていうその連帯、まあ、今だとビッパーの方が強いのかもしれないですけどね、
あビッパーっていうのもいるんですか、うん、へ
え、あのうん、ビップ板というのがありまして
、我々もこうあれだな、スラッシュドッターを育成しなきゃダメだね、うんもう1ゲットとかやるやつばっかりですよ、もう。しかし取ったら全然ダメですよ。
でもそれもまあ2ちゃん文化のような気がしますけどね。
そうですね、それも2ちゃん文化だね。
まああと殺人予告ね、さっきも言ったけど。殺すほどほどでもないような気がするんだけどね。
そこまでな、怒る気持ちも僕はよくわからないんだけどな。
だってお前のもんじゃないだろうっていう、こういうのもあるんだけどね。
ああだからあのね、北田兄弟先生が言ってたようなこの、まあ、一種のナショナリズムなんですよね、これきっと。
あ
うん難しいですね。うん、ねあんまり北田先生のあの論は、なんていうか、あんまりこうよくわからない部分もあるんだけど、
まあ
うん
まああの。あれについて深く話すと、俺もボロが出てくるのでやめといて。うん
まあ、前週ちょっと面白いですね。ちょっと続き見ましょうか。うん、あと、エベックさん、やっぱりコメントが出てますね。文章中に思いますとか、してもらったとか、正直言ってなど、メールだね、あれ、
うん。あれはすごいですよね。ってあれ、四十過ぎた大人は書かないですよね、あの文章。うん、
いや、でもだから、さっきあの壮大な釣りじゃないかって言ったのはさ、これは2チャンネルにも上がるように書こうと思ったとか、そういうことじゃないの。
あそれはそれで2チャンネルはバカにしてるけどね。
うん、よくわかんないけどね。
ただ、あの、この江村社長さんはこのあのミクシにもいるんですよね、彼。
あそうでしたね。
でそのミクシの方でその社長の写真をまあ勝手に載っけたやつがいて、うん、ミクシの中でそれでそいつをこう肖像権侵害で訴えますとかっていう、こう警告メールをいきなり送りつけるとか、またこうファンシーなことをやられるお方なので、まあまあこのエベックスのこのねリリースというのもまあその関心な松浦社長の面というのは、あ言っちゃったような名前、まあいいや、うん、そういうのをこうミクシとかでこう拝見するに、うんなるほどっていう気はしますよね。あ素なんだなっていう。
でもさ、いやだってさ、松浦さん書いたわけじゃないでしょ。
さすがにそうですよね。
これは直接書いたわけじゃないでしょうけどね。ただそのミクシでその、ね、松浦さんだと言われているその人がこう出した文章というのを拝見するに、まあ、なかなかに痛いので、うん、ああっていう、なんか納得できるものはありましたよね。
でも、APEX の今までのプレスリリースって、こんなプレスリリース出してないですよね。
こんなドキュメンタリーリリースは出してないですよね、今までもね。
なんかこれ特異なんで、特異というか、なんかおかしいですよね、これだけね。
なんかでも、でもコメントでもなんか書いてありますよ。殺人予告かましてしまうようなバカにも分かるような文章で書いたんでしょって。俺も実はパッとそう思ったんだよね。これはね、これは実は壮大なね、釣りなのではないかみたいなね。
いやそれだとしたらなかなかエベックスところ深いですね。
だってさ読売新聞にまで載ってたよ、うん、の真ん中でしょ、火を取り下げとかさ。これは凄まじいあれですね、あの嬉しいですね、
うん、駅売りのスポーツ新聞とかにもね、あの殺人とかなんかこう殺人予告とかそんなのあったような気がしますね、うん、確か、
うん、分かんないけどね、どうなんですかね、どうなんですかね、なんか最近ずっとどうなんです、今日はもうどうなんですかね、連発でね。あんまり分からない、こう、うん、あ、ベーシュってのなんですか、ベーシュ、あれはあれだ、ね、猫が酒持ってるやつだ。
うん、そうです、そうです、うん。あれがこう、ね、商標出願されててっていう。
あ、ベーシュじゃない、米酒なのか。
いや、あの、ベーシュなんです、
ベーシュ。
まあ、あの、いろいろ読み方は何バージョンか、確か、まあ、商標で出してるはずですけどね。うん、米酒とかでも確か出してましたね。
うん、でも確かにあのプラスリリースも結構さ、あのいい加減に書いてあるようで、結構いろいろ考えられてて、まずグッズの販売について何も書いてなくて、あと、あの、
う
ん、商標取り下げをあのしてもらう、うん、なんか別の、明らかにペーパーコンパニーみたいなさ、会社にしてもらうっていうような感じですよね。しなくても、ABEX の責任にはならないよね。
ならない。 うまいですよね。
だからさ、考えてあれを書いてるような素振りはあるんだけど、文章が正直
言って。文章がひどいもんですよね。
だからよくわからんというのが。
面白いですね。
非常にこう、陰謀論に走りたくなるっていうのがありますよね。
野良猫で陰謀論はね。
昔のエイベックスはね、普通にこう、あれですよね、こう、ね、あの、なんだっけ、アシッドとかその辺をこう、輸入物をシュポシュポと売ってる、こう、割と、ね、社会会社だったんですが、いつの間にこんな偉そうな会社になっちゃったんでしょうね。
ああ、でもね、あれだね、うん、やっぱりそういう素晴らしい洞察がついてますね。一般の購入者に所存をさせることによって、2チャンネルを悪者にする戦略の一環ですなんてね。まあ、俺でも、
殺人予告によって、でも結構2ちゃんかなり悪者になってしまったんじゃないですか、やっぱり一般的には。いや、もう
めちゃくちゃ悪者になりましたね。
少なくとも、なんかわけのわからない、サイバーなんだ、空間だよね。おそらく一般の人とか。だから、まあ、ねえ、残念というか、まあ別に残念ではないんだけれども。
まあ、ただ、本当にその2チャンネルでこういったフラッシュが出てきて、やっぱりこの、野間猫みたいな売り方が今後できなくなる可能性はやっぱ高くなりますよね。
そうですね。
でそれでやっぱりフラッシュが結構今後やばくなるって言い方おかしいかもしれませんけど、ちょっとフラッシュ制作にとってはやりにくい
世界
になってしまいますよね。
そうですね。そう。結局、エイベックスがこの綿さんの方に声をかけたっていうことは、まあ、その黒フラッシュと言われている音楽を勝手に使うフラッシュが認められる可能性も、ちょっとこう土俵をつける可能性もあったわけ、道筋つける可能性もあったわけなんですけど、結局それをね、なんかあの向こうの側としては何やらよくわかんないことでこねている奴らがいて、どうも2チャンネルっていうのは巨大な圧力団体っぽいなみたいな、そういう思われ方をしちゃって、いやめんどくさいからあいつら全部潰そうぜみたいな、そういう発想になりかねないのがちょっと怖いですよね。
そうですね。なんかもうこの後で成功例が 2,3 個出てくれればいいんですけどね。
そうですね。あれはちょっと不運な形でしたよね。
あ、でもエベックスはなんというか、あれだね、プライドがないね。
まあ、そうエイベックスの倫理観のなさというのは、これはなかなかすごいんですよね。
僕、倫理じゃないと思うんですよ、こういうのはね。
おプライドの。
プライドじゃないですか。
まあ
ね、
まあ、広い意味での倫理ですわね。うん、
教授ですよね。
教授ないね。
ないね。だって、こいつら一応さ、クリエイターなんでしょ、エイベックスって。
エイベックスのコンプライアンスってのを振るってますよね。あの真似てもパクるなとかですね、弱い者いじめをするなとかですね。
ああ、なんか最初言ってましたね、そういえばね。
そうです、そうです、ね、うん。そういうリリース出してるんですよ。もう真似てパクりまくりやねっていう。
弱い者いじめまくりですよね。
あと結局そのよく知らないんですけど、その2004年の10月でしたっけ、にオリジナル作ったワタさんってどうだったの？
ワタさんはあのそのエピックスからその。数十万円ぐらいの金を受け取って、それで終わりですよね。
へ
ぇ、なんか、その、莫大な印税が入ってどうのこうのとか、そういう生活を全然されるわけもなく、普通にこう、権利買い取られて、絵買い取られて、まあ動画買い取られて、それで終わっちゃいましたよね。
これ、でもなんでモナーのまま出さなかったんですかね。僕、それが不思議でたまらない。
いや、モナーを使っちゃうと、モナーだって言ってあれを出しちゃうと、余計に ABEX 的にはリスクが高まるんじゃないですか。だってモナーって権利者わかんないんでしょ。
だからまあ向こうとしてはその多分まあ普通にそのキャラクターができた、よしこれはなんてキャラクターって言った時にこう、2チャンネルのモナーですか、何それ、君が描いたんでしょ、君のじゃないのっていうような流れで普通に登録しちゃったんじゃないのかなっていう。
ちょっとね、なんかあれですよね、エイベックスの内部の人のちょっと話が聞きたいところですよね。
ああ、ものすごい観光例敷かれてるでしょうね。
でしょうね。
ちょっとね、いや、だからエイベックスの中の人っていうのは、契約したあのアーティストかなんかの人が自分の日記で書いてるって
言ってましたね。ありましたね。
でも、これ、誰が主導してやってるのかさっぱりわからんですよね。
ああ、この、ああ、これ、なんか。あの石井さんとかいう方の名前は出てましたけどね、このバタさんのフラッシュ面白かった人ということで、
あ、担当者がいるんですか。
あのいいのかな、こういう名前あげちゃって、まあいいよね、
まあ、
うん、
まあ、別にいい、
いや、あの、うん、あのね、週刊誌とかに名前載ってるからいいんですよね、別にね、うん、まあそういう面白かったという人はいい名前は出てますけどね、ただそれが ABEX の中でどういう立場にいた人なのかってのはよくわかんないですがね。
いや難しい話題ですね。難しい話題じゃないんだけど、なんというか掴みどころがない感じがしますね。
うん、まあ一言で言えばエイベックスがピュンということで終わっちゃうんですけどね。
うん、まあでも、うん、逆に言うとでも残念、ある意味残念というかさ、あ
の残念ですね、
残念なことなんですけど、
うん、
あともう一つ別の意味で残念なのは、うん、これで売り上げ落ちたのかなってことですよね。
うん、ああ、
ね、CD ね、なんかまだ売ってるよね普通に。
売ってますね、
うん、だからあんまりあいつらその痛みを感じてないのかなというのは、
うん、
ちょっと彼らクリエイターとしての彼らにとっては不幸なことですよね。だって
かもしれない
ですね。確かに、
今後彼らがどうやってるのかどうやってか知らないけれども、
明らかにこういう空間的に回してるからね。
ね、うん、まあ2チャンネルの人がその商あの商売相手じゃなきゃいいんだけれど、
うん、
だから買ってくれると思ってなきゃいけないし、カスタマーだと思ってなきゃいいんだけど、いずれにしろ。そのだってやっぱさ一応音楽売ってるわけじゃないですかこの人たち。音楽とは音楽じゃな い,、うん、ないけどあのねコンテンツ売ってるわけだから、それがこういう倫理観っていうのがプライドだとちょっと情けないですよね。
情けないですね、うん、まあ、あとは著作権法って分かりにくいんだなってことですね。
多分直感で話してるんでしょうね、うん、
でしょうね。
その、うん、これはそう思いますね。
うん、キャラクターの著作権がないっていうのがやっぱりちょっと分かりにくいんでしょうね。でかといってじゃあキャラクターに著作権つければいいのかっていうとそれはそれでまた、うん、何でもかんでもポンポンポンポンできちゃうのも困ったもんですからね。
俺が知ってる話だとあれですよ、あのフォントもね、フォントフェイスも著作権が
そうですね、タイプフェイス
もないとかあるとかで揉めてるんですよね、だからそのあたりだいろんな問題が絡んでるっていうのはあるんだけれど、いやーでもこれは面白い話題ですね、確かに。
そうですね。うん、
いやそんな感じでよろしいでしょうか。
はい。
で、これはまあ、面白い話題だったんだけれども、どうでしょうね。まあ、一応、あ、ごめんなさい、間違えた。C じゃない、C じゃない、C じゃない。こうですね。どれぐらいでしょうか。
うん。
そんなわけで、今日は10月1日とこれで終わりですか。
そうです
ね。はい、じゃあ、これで終わりなんですけど、じゃあ、ゲストの中川さん。
はい。ところで、俺の正体はみんな分かってるんでしょうか。
まあ分かってなくてもあの大丈夫です。今回あの多分僕の正体も誰も分かってないので、OK です。大丈夫。
まあいいか。
いいだろう。
まあみんな仲良く本名で喋ろうということで、まあ、いいか、まあ。それはそれで。
大丈夫ですよ、うん。ちょっと俺も2チャンネル使うかな。僕2チャンネル本当見たことないんですよ。
それは今すごい問題発言を聞いた気がする。
え、なんで見たことないってのは嘘かな。見たことあるんだけど、うん、あんまり見ないですね。
自分のせいは見ない。
え、
自分の多分あ立ってるでしょ。頭がしてるせいとかそういう意味するの見ないの。
ないでしょ、そんなの。
ないのかな。
うん、
リラックスする、リラックスイートとかになんかデビアン関係のすれとか立ってるんじゃないですかね。
うん、でも多分いや見ないっていうか別に 見たら絶対性格的にはまるっていうのが分かってるってあれなんですけど、
あ、これはまりそうだね。
うん、まああと、うん、まああんまりだ匿名のコミュニケーションがね個人的にあんまり好きじゃないっていう、
うん、
あの匿名のコミュニケーション自体の重要性はよく分かってるんだけれども、あんまり個人的じゃないってですよね。そうか、いやちょっと興味深かったです。まあでもこれどういう展開しますかね今後。
まあ、突っ張れるだけで、あれ、エイベックス側突っ張るんでしょうね。
突っ張れて、まあ、売り抜けるのかな、うん、頑張って。
おそらく、まあ、そろそろ、まあ、70万のところ売れちゃってるから、もうそろそろ、いいかなって感じなんでしょうね。
でも、野間猫可愛いよね。
まあ、可愛いですよね。
うん、なんか単純にね。うん、だから、あの、UFO キャッチャーとかに出てきてもおかしくないですよね。
そう、実際ありますよね。
あります、あります。
もうあるんだ。
あるんですよ。あるんですけど、あれはトロに見えるんですよね。
なんか、2チャンネルとしては、モナはどうするんでしょうね、今後。
だ2チャンネルに限れば、その、ひろゆきが商標取っちゃってっていうの、そういうプランありだとは思うんですよ。
うん、いや、俺もそう思いますよ。
うん。うん、ただ、その、2チャンネルっていうのがそのみんなで一緒にわーっと楽しく何かをこうアイデア練ってこうぜみたいなそういう空間だとした場合ですね、その誰かが商標を取っちゃうっていうそういう形だとそのみんなで楽しくっていう空間は維持できないんじゃないかなっていうそういう不安はあるんですよね。
商標は取るけど自由に利用できるって感じにすればいいんじゃないですか、いわゆるその防衛的取得みたいな。
ただまあそのひろゆきとかがやるんだったら、まあ、ひろゆきだったらきっとみんな納得してくれるとは思うんですけど、 誰かこう個人がやってさあ好きに使えよみたいなふうにやっても多分うまくいかないだろうな、
うん、それはうまくいかないでしょうね。
なるほどな。いやオープンソースの商標とかもあってねあれなんですけど、そうか。いやなんか重い、うん、重い野間猫とかいうこう野間野間ウェイの割には重い話になってしまいましたが、なんかあれですよ、長川さんこの間あの経済産業省かなんか行って話この話してきたんですよね。
ああ、あの、うん、暴言入ってきました、いろいろと。
うん、すごい。僕は意見ちょっと用事があって行けなかったんですけど、
うん、隣の部屋にはあのコミケの米沢さんも行ったりとか。
あ、花田義弘さんがい
た、変な空間だったみたいですね、あの時の経済産業省が。
でもあんまり経済産業省は手出さない方がいいよね。あの経営して遠ざけて方がいいんじゃないですかね、こういうのは。お話が思うに。そうですか、わかりました。じゃあもう一回、これはもう素晴らしかったので、はい、という感じで。というわけで、じゃあ今日はですね、今日はというか今回は、3つ取り上げたわけですが、いかがだったでしょうか。感想というか総評をお願いします。
もっといい猫耳メイド服出たら俺買うかもしれないな。そんな投票かよ。
いやまあね、メイド服、いや、アシャチャイナドレスの方が
いやかましいよ。
あ、まあどうしてもですね、プラネキョン特許はね結構やばい問題だけど、どうなるんだろうな。
あ、うん、もうね、もう、
あ、でもね、サブマリン、いやだからこれ、ね、ギリギリなんですよ。95年にねサブマリンって一応あのなんていうか、そのサブマリン殺しが行われたんですよね。あの一定期間だと公表しなきゃいけなくなっちゃったのね、特許存在だから。で94年の10月っていうのは、う
ん、
また群馬あれから
発給者が、
あ、違う、こっちです。
そうですね、あのギリギリのタイミングなんですよねこれ。
あ、すみません
、
なるほど。
なかなか面白いケースなんですけど、まあでも野間猫だね、野間猫ですよ、野間にゃ。面白かったですけどね、あの野間猫をほら、あのなんだっけ、野間猫は一気飲みを受領するとかいう、こう、口がついて、しかもあれがあれで真面目に記事になってたのが面白かったですね。
まあ、あれも2チャンネルの戦略の一つだったみたいですけどね、うん、ああいう形で文句をつけるっていうのもね、
とりあえず、うん、
どういう形でもいいから、英烈にケチをつけるみたいなのも、一つの手段だったらしいですけどね。
だただ結局、だから、うん、そのいわゆる企業に、ま、間違ったメッセージが伝わっちゃうとまずくて、それは要するに2チャンネルがいくら騒がれようと売り上げは落ちないとかですね。あるいは2チャンネルはそもそもけしからんとか、そういう、
そうですね、
メッセージが伝わるとちょっとまずいなって気がします。
そうですね、うん、
まあそんな感じでよろしいでしょうか。
はい、
じゃあ今回はですね2005年10月1日のに掲載されたスラッシュドットジャパンに掲載された記事を、はい、取り上げてお話をいたしました。
はい、
スペシャルゲストとして野間猫のスペシャリスト、野間猫の大鳥氏、野間猫会野間猫会の中川ゆずるさんをお迎えしてお送りすることができました。中川さん、ありがとうございました。そんなわけで、なんかもうあの直後に我々のすれが立って、うぜえとかバカとかそういうこう叩かれるような気が。
本名じゃねえかよ、
悔しい、
怖えな。
でもまあまあ、でも別にね、なんと言ったらいいんでしょうか、あのお手柔らかに。そんな感じで、で、発展でお送りしたのは、八田正幸と、
横田正幸でした。
おしまい。
おしまい。